この曲のプロモーションビデオは小説の舞台である北アフリカのモロッコで撮影されたということですね。世界的ベストセラー小説のパウロ・コエーレのアルキミストがモチーフになっております。アシッドマンでアルキミストをお送りしました。
極上ラジオ、極上
願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。
さて、スタジオには久しぶりになりますね、秋田県神社庁教会員の高橋典久さんに入っていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スタジオ中市は初めてですね。
はい、初めてです。
いかがですか？
いや、緊張してます。
周りガラス張りですから、皆さんから見られてますが。
そうですね、大変緊張してますが、
普段はね、今日はスーツの姿ですが、はい、普段はね、もちろん神主さんの格好で仕事されてますので、
はい、
周りの方もまさかね、神主さんここにいらっしゃると思わないでしょうが、神社に関する専門家の話を伺っていくコーナーです。
はい、では早速なんですけれども、高橋さん、
はい、
リスナーからですね、質問が届いているんです。
はい、
ラジオネーム緑亀さんです。神社ではお稲荷さんにお参りするところもありますが、タヌキも人を化かすのに狐だけが神様になったのはなぜなんですかという質問なんですよ。
はい、
お稲荷さんっていうとね、あの稲荷神社、狐の神様ってよく言いますけども、
うん、
はい、結果から申し上げますと、狐さんが、神様になったわけではないというふうなことになります。
狐神様じゃない、
はい、
お
稲荷さんっていう神様は、名前が羽化の御霊の御事という神様にお名前がありまして、
はい、
なんで狐さんが祀られる、一緒にこう置かれるようになったかっていうのは、いろんな説があるんですが、その中の一つに、その神様のお名前が別名、御血神というふうなお名前もありまして、
御血神、
はい。で、みというのは、その場合は数字の3を書いて、
うん、
で、ケツをキツネという字を当てて、読んで、で、神様の神ということで、キツネという文字が入ったというふうなこともあって、キツネを一緒に祀るようになったという説もいろいろあります。いろんな説が実はあって、これだというふうなことはちょっと申し上げられないというふうなことになってるんですが、いずれ、狐が神様ではなくて、神様にお仕えする動物というふうな位置づけかと思います。
タヌキはお仕えしてないんですね。
そうですね。特別タヌキをお仕えにしている神様は、私は聞いてはいないです。ただ、他に、神様によっていろんな、動物がおりまして、
はい、
例えば奈良県の春日大社、春日様は鹿がお使いの動物になりますし、三王様、比叡大社さんは、猿がお使いの神様ということになってます。それからあと皆様よく分かるのは、サッカーの際にエンブレムでヤタガラスが書かれてましたけども、ヤタガラスは熊野の神様のお使いというふうに言われております。
ああ、日本代表のユニフォームについてますよ ね、
はい、すね、熊野の、ね、神様、
はいはい、という形で、神様によっては特定の動物がお使いの動物がいらっしゃる神様もおられるというふうなことになろうかと思います。
はい、
人を化かすから狐が神様になったっていうわけではないっていうことですよね。
そうですね、はい、それは違うということでございます。
なるほど、
はい、
もう一つあるんです。
はい、
匿名さんです。 お祭りに使った半切りや縄、ろうそくはどうしたらいいんですか？またお供え物、果物にいいものは何ですか？神社の掛け軸は毎年違いますが、うん、なぜですか？
細かいね。
はい、まず最初に出たその お祭りに使ったもの、まあろうそくなどどうしたらいいですか、うん、ということですが、まあこれはそうですね、まあその半切りというのがちょっと私言葉がわからないというふうなものがちょっと特定できませんので。まあ、最寄りの逆に神社さんにお聞きになっていただければいいのかなとは思うんですが、はい、まあ、仮に地鎮祭とか、お家を建てる前のお祓いなんかで使ったものですと、まとめてその場所で焼くとか、あるいはその、土地に埋めるとか、いろんなやり方というのはあるんですが、うんうん、まあ、これに関してはちょっとお祭りというのがちょっと特定できませんのでお聞きいただければと思います。うん、はい、それからそのお供え物、果物、いいものということなんですが、まあ、丁寧にお供えするとすれば、その季節の旬のものをあげていただければ、一番、おいしい、旬のものっていうのは一番おいしい時期ですので、うん、そういう時期に、旬のものを神様にお供えいただければ、丁寧なのかなというふうに感じます。ただ、野菜なんかで、ネギとか、玉ねぎ、ニンニクとか、そういう刺激のものは避けていただければ、うん、よろしいかと思います。
なるほど。
はい。
うーん、
で、あと、掛け軸という話が出ましたが、この神社に掛け軸、毎年違うというふうなことでありましたけれども、ね、これもちょっと特定できませんので、ちょっと物を見ないとわからないということで、お許しいただきたいと思います。
はい、わかりました、はい、リスナーの方からの質問、また募集してますのでお寄せください。さて、今日のテーマに参ります。今日は祈福、祈福、祈中の祈、意味の文字に、福するの福と書いて祈福、祈福なんですが、これは一体何ですか？
はい、まあ、身内に不幸が、ご不幸が起こった時に、決められた期間、神社何にお参りできないというふうな期間になるわけです。まあ、秋田弁というか、秋田のこの地域では俗に、日が悪いというふうなことで一般的に言われているかと思いますが、この中で特にその、木というのは、まあ、意味ですね。これは実は亡くなった方の血縁関係によって、期間が長かったり短かったりということで、変わってまいります。で、最大50日というふうなことになります。まあ、仏教で言えば四十九日が終わると、まあ、木焼けをしたというふうなことで一般的にはがきを送ったりなんかされますけれども、要はそういうことが終えたら、うん、神社なりには普通にお参りしても、まあ、鳥居をくぐっても構いませんよというふうなことに本来はなるんですが、
う
ん、
ただね、こういう人との別れの悲しいことと、はい、あとはやっぱ結婚式とかめでたいことって、はい、ちゃんとこのその期間が明けてからあるとは限らないですね、はい、ダブってる場合もあるし、はい、近い場合もありますよね、はい、その辺のちょっとこの駆け引きというかね、はい、参加していいのかどうかっていうのは、はい、
本来であればその決められた期間内にお祝い事、あるいはその神社に行ったりという行事に参加したりというのはできないんですが、やはり、何としても出なければいけないというふうなことで、自分の気持ちも落ち着かせるためにも、ぜひ、お近くの神社さん、神主さんにご相談いただいて、事前に特別のお祓いを受けて、忌み払いというお祓いを受けていただいて、その行事なり、にご参加いただければよろしいかなというふうに思います。特に人生儀礼、還暦ですとか、42歳の会とか、そういうものですと、その時参加できないと、もう絶対に参加することが叶いませんので、そういう時には、事前にお祓いを受けていただいて、で、特別にお祓いを受けてきましたということで、ご参加いただくというふうなことも、可能なのではないかと思いますので、ぜひ、そういった時にはご相談いただければと。いうふうに思います。
意味払いというお払いを受ければ、はい、まあ、結婚式でも何でも出席できるということですね。
はい。
はい。わかりました。この辺がね、どうしても出席できないっていうふうにね、はい、思っている場合もあるので、うん、その、まあ、 意味払いというものにつきましては近くの神社にまた相談してみてください。はい、今日は秋田県神社庁教会員の高橋則久さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。さて次回は10月23日火曜日の午後3時30分頃からお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はハガキ、ファックス、E メールで受け付けます。ハガキの方は郵便番号 010-8611 国情ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方は 018-824-8564 018-824-8564、メールアドレスのか、メールの方は、gok@akita-abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは、秋田県神社庁の提供でお送りしました。
痛みのお薬、通算糖。
どうしたの？浮かない顔しちゃって。
膝はズキズキ、痛みが続いて辛くてね。
わかるわかる、私も最近腰が痛くて孫を抱くこともできなくって、この前なんかエプロン結ぶだけでズキって痛みが走ったのよ。
肩とか膝、50歳も後半になるとね。
そうそう、仕方がないわよね。
肩や腰、膝などの困った